て彼と同じ年代だから、あの僕もねやはり若い友達たくさんいるんですけどね、あの僕の親戚でおばあちゃんが亡くなったんですけど、やはりあのうちの先祖代々真言宗なんですね。もともとは天台なんですけど、いわゆる真言宗の檀家なんです。でおばあちゃんが亡くなった時に、まあ、田舎へ行きまして、まあ、親戚一度集まったらものすごくいるわけです。で全員真言宗なわけですね、檀家。で、まあ、お坊さんが来てなんかやったわけですが、僕その時ねつくづくこう思ったことあるんですよね。ちょうど僕らみたいな孫ってのがいっぱいいるわけですね。で僕も孫同士会ってもまごまごしてくれる全然わからないんですよ。で兄貴の子供だとかね、おじさんの子供だとかみんな会うんだけど、まあ一族だって言うんだけど、まあこっちはピンとこないんですけど、みんなまあおばあちゃんが亡くなったってことで集まったわけで、まあ一応ねあの葬式だからみんなやるわけです。でまあ僕は日蓮召集だから南無妙法蓮経唱えたわけですけど、まあ、親戚の僕と同じぐらいの人は何を拝んだか知らないけど、とりあえず、まあ、一生懸命やってました、こうやってきっとアーメンってやったかそれ知らないけど、こうやってアーメンってやったか涙ぶだすってやったかそれなんか分かりませんけどね、いずれにしてもその時に、まあ、なんか唱えてたと思うんですよね。まあ、さっき彼が言ったように僕もあんまり疑問持たないっていうか、今の若い人はそんなに疑問持たないんじゃないか、どこお寺行ってもどこ行っても疑問持たないんです、ね、で僕自身ねこの念仏とか真言宗っていうのがじゃあ現在にどのようにこの鎌倉時代平安時代からの宗教が生きてきてるかっていうことを僕はね感じるんです。ということはその宗教といえばその本尊があるわけですよね。先ほど言ったように本尊となんかこう感応していくっていうそういうものがあるわけです。ですから私たちが今生活しててもこう目には見えないけども自分が一つの目標に向かって生きていくと、青年であればその若き僕たちであればね、次の時代をどう切り開こうかとか、自分が職場でどうなろうかとか、あるいはもう今の社会なんかもうそんなこと全然考えないですよね。もうなんていうかな、もう希望もないし、働いてもまあお金貯まっても物価上がるしね、また家も建たないし、僕なんかサラリーマンですけど、まあ、一生打ち立たないんじゃないかと思うんですけど、まあ、そのようにそのなんていうんですか、社会全体が変わってきている。そのように一つの混乱したような社会の中で僕ら青年というのはもうどんどんどんどん無気力になっていると思うんですよね。こういう一つの無気力になっている姿というのは、先ほど僕後から来て分かんないですけど、まあ、僕が知っている範囲では多分諦めるという考え方が一つあると思うんですよね。だから信仰というものを話されても、そんなにピンとこない。で、まあ、さっきの真言宗の問題にしても、まあ、会社行けば同僚の、ね、先輩なんかの悪口言ったり、会社行けばうちの社長は、ね、その手腕がないからうちの会社で脱サラないんだとか、まあ、うちの親父はどうだとかって、これはもう世間僕たち生きているその社会にあってそういうことはしょっちゅうあると思うんですよね。でそういう考え方が僕は自分の一生というものをきっと左右してるんじゃないかと、僕はそういうことを最近しみじみと感じるんですね。で会社の先輩にしても、やっぱり社長にしても部長にしても、そういう人をこう自分がこうなんていうんですか、へりくだった見方をしたり、そういう姿っていうのはこれはいけないんじゃないかなと、人間としてそういうことをね最近こう自分で思うわけです。それとまたもう一つは、こういう混乱した社会、まあ、昨日の、ね、イスラエルのああいうそのあの辺の地域の状況から見て戦争が起きる、アラブにしてもまだ戦争をやってるわけですね。で海底火山が爆発してとかね、もう社会が騒然としてくると、僕ら青年というのはきっと、まあ、この全学連のような、ね、形じゃなくて右往左往してその自分として確固としてどうして生きていくかという考えを持ってる青年というのは少ないと思うんですね。だからはっきり言って僕ら今の若い世代というのは本当に無気力で、もうなんていうかな、さっきの念仏、ここにいるおばさんなんかよりもむしろそういうなんていうかな、建設するとかそういう熱意っていうかな、そういうものはもう失われちゃってるんじゃないかと思うんですね。だから 僕は思うには、こういう考え方はどこから来てるかっていうことを僕は考えるんですね。で、まあ宗教が原因してるっていうことを、まあこの研究アップであったと思うんですけど、この考え方がどこから来てるかっていうのは、その何かの思想哲学とか宗教とかそういう過去から流れてきてるものに僕はあるんじゃないかと思うんですね。先ほど伊沢さん言われてましたけど、教育を受けてない、私たちが受けてる教育っていうのは学校で習ってくる数学とか哲学だ理論だとかそういったものしか知らない、だからそういう判断はできるけども、そういう一つの目に見えないそういう人間の動きとかそういうものを判断する基準がないんじゃないかと思うんですね。こういうものをそのいわゆる根本的に説明っていうかな、こういろんな形でそのルフ多くの人をにその理解され、真のそういう科学とかいろんな人生とかそういうものの支えになっていく、根本的な支えになっていくっていうのが僕は真の宗教じゃないかと思う。そういう意味で、まあ、僕自身今青年部の中でたくさんいる中で自分やってるわけですけども、やはりその青年としてこれからの新しい時代を切り開くためにも、正しい哲学あるいは思想仏教あるいはそういう真のものがあれば、これは飛び込んでいかなければならないんじゃないか、これは僕は青年の一つの使命であり青年の責任じゃないかと思う。だからカッコついて何もないなんていう青年はもう悪いけど、もう婦人や少年やね、そういうおばあちゃんやなんかにも僕は社会の悪じゃないかと、これはちょっと言ってかもしれないけど、まあ泥棒やなんかよりはマシだけれども、やっぱり何かをしようじゃないかと、お互いに。それはじゃあどうしたらいいんだって言えば、じゃあ念仏やろうじゃない、これは今言ったな、弊害がある、信仰やろうじゃない、弊害がある、キリスト教というのはこれは科学文明を作り上げたけども今の科学文明切り開けない、やっぱり人間のもっともっと他に本質があるんじゃないか、それをまあこの中で出てこなかったけれども、その日蓮大聖人あるいは今祖学会の会長である池田会長が本当に人間のそういう真実のもうみんなの心から喜べる社会を作ろうと、そういうものに立ち上がったときに多くの人たちがなんかこう今までと違ったものにパッと縁したときに、さっき言ったご本尊って言うんですけどもね、ご本尊と向かってこう動いてたときに今までいなかったものがこう出てきた、それで多くの人たちが信心して少年や青年やなんかみんながこう集まってきてやろうじゃないかっていうような、そういう状況になってきてると思うんですね。僕はそういう意味で青年がむしろこの大聖人の仏法を求めていかなきゃいけないんじゃないか、そう思うんです。まあ婦人やこんなこと言って失礼ですけど、少年や婦人や方々はもう安心して、まあ安心して生きていってもらいたいと、僕は失礼なこと言いませんよ安心して生きていってもらいたい、それにはやっぱり青年たちが、若い私たちがやっぱりそこに、あんまり無気力なね青年では困るし、やっぱりもっと格好として生きていける青年になりたいと僕は思うんですね。そういう意味で日本の中に、まあ、祖学会というのは一番大きいですしね、また祖学会の男子部というのは今言ったようにそういう何かの生きがいを見出して何かの世紀を作ろうと、はっきり言って何もないけれども、ないけれども何かを作ろうと、そういうふうに生きがいを見出している団体が祖学会であり、その青年部だと、そういうことを僕は知っておきたいです。だいぶ長い話です、すみません。
ありがとうございました。吉田さん、どうですか。